はい、皆さんこんばんは。2020年1月の29日、1月の最後になりますが、リビングライフの1月号からヨハネの福音書、2月号もヨハネの福音書ですね。いやいいですね、ヨハネの福音書。今日は5章 1,2,3 と来ましたが、4章飛んで5章、本当は4章も行きたいんですけど、5章の1節から9節16日の箇所ですね。1月16日のリビングライフ、新改訳聖書になります。奇数節を、私読みますので、偶数節皆さん声を合わせてと読んでいただきたいんですが、その前に2つ今日も、9.1、9.2とありますね。それ先ご紹介したいと思います。9.1、このベテスダ池の伝説および集まった多くの人々から人や社会のどんな状態が読めますかと。9.2、あなたは神の言葉による印を経験したことがありますか、それはどんなものでしたかという、この2つですね。さあ、それでは5章の1節から、新改訳聖書になります。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。2節どうぞ。
エルサレムには羊の門の近くに、リンゴでベテスタと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。
その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。5節。
そこに38年も病気にかかっている人がいた。
イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。7節。
病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。
イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。最後9節ご一緒にどうぞ。はい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。アーメン。さあ、それでは2つの質問ありますので、数分差し上げますので、皆さん考えて書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには聖書箇所、また、質問をご紹介したいと思います。聖書箇所ヨハネの5章1節から9節、ヨハネ5章1節から9節まで、2つの質問は、1、このベテスダ池の伝説および集まった多くの人々から人や社会のどんな状態が読めますかという、想像でよろしいと思いますね。9.2、あなたは神の言葉による印を経験したことがありますか、それはどんなものでしたか。この2つ、ヨハネの福音書5章1節から9節、皆さんも少し考えていただければと思います。ディスカッションタイムの後、また録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズいたします。早速学びに入りたいと思いますが、まずですね、ヨハネの福音書、先週やりましたのでね、先週のあのアウトラインを見ていただければ、7つの印ね、今日はその3つ目の印ですね。第2の印は4章ですね。そこにちょっと書いておきましたけど、今日は3つ目、7つのうちの3つ目の印であります。ちょっと口語訳聖書と、皆さんの聖書は口語訳ですよね。そしてテキストが新改訳なので、今日はちょっと両方とも使いたいと思うんですが、まず1節ですね。ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られたと書いてありますね。祭りって3つあるんですよね。杉越の祭り、五旬節、これペンテコステでしょ。杉越っては、イエス様の十字架が書かれてるね。もう一つカリオの祭りっていう、私前ちらっと言ったことはあるかもしれないけどですね、これもですね、偶然じゃないと思うんですよね。3つ祭りがあるっていうのね。で、杉越はイエス様十字架にかかられた、そして五旬節はペンテコステ聖霊降臨があった、もう一つのカリオは、これは何かなと、何があったかなって、もしかしたらこれからかもしれませんね。カリオの祭りだから、この地で私たちはカリオですけど、テンティングですよね。ですけど、やがて主が迎えに来てくださるのは、もしかしたらカリオ、このことなのかなと思いますね。これは全然聖書にはそんなことは書いてないです。ただ聖書を勉強し ってると必ずこう何かと重なってくるんですよね、大切なもの、マタイ、このヨハネ、ヨハネ、ペテロ、ヤコブというね、この3人の弟子とか、それからエンジェルもそうですよね、ルシファーを入れれば3人ということで、何かしら皆こう意味があるので、カリオの意味は何だろうと、大きな行事が重なっているのは何だろうって、もしかすると再臨かなと、実は私個人ではそう思っている節があるんですね。気になりますでしょ。そしたらカリオっていつ頃って、まあ大体私の誕生日前後です、10月ですね、10月の上旬ぐらいがカリオの祭りになりますね。まあ、そうでなかったとしても、まあ、主の再臨を覚えて、襟を正すってことには意味があるかなと、そうも思いますね。さあ、ベテスタ、これは憐れみの家という意味ですね。だ、ここのベテスタの池は憐れみがあふれている家でなければならないなはずなわけですよね。でも実際はどうなのかということですよね。ここに5つの牢って書いて、これはね、よくね、言われるのは、モーセ5章ではないかと言われるんですね。この創出レビ民心の、この5本の柱、御言葉を表してるんじゃないかという、まあ、当時の聖書って契約聖書ですからね。実はですね、1888年、まあ、だいぶ前のお話ですけど、旧、エルサレム市北にありますね、聖アンナ教会、あの何かのね工事を行ったんですよ、この教会で。工事を行うので何か建てようとしてたのか、土台をもう一度こう危ないから直そうとしていたのか、掘ったんですよ、地面を。そしたらなんと、その教会の地下っていうか庭っていうか、そこからですね、このベテスダの池の跡が出てきたんですよ。そして発掘したら5つの回廊があった。もう聖書の言葉通りだっていうことが分かったという、考古学でね、すごい発見がだいぶ前ですけどあったわけでありますね。皆さんお持ちの考古訳聖書を読みますとですね、ちょっと開いていただきたいんですが、あの新改訳と随分違うなと思うところがあると思うんですね。ヨハネの福音書ちょっと5章を開いていただけると、分かりやすいと思いますね。この5章を、新改訳聖書で、読んでいきますとですね、そのまま、読んじゃうんですが、4節を見ると、その中には、この病気の人たちが多くいたと、これだけしか書いてありませんよね。ところがですね、口語訳聖書にはすごいことが書いてあるんですね。4節ですね。3節の後半からですが、ちょっと皆さん開いてよろしいですか。この括弧がついてますでしょ。この3章の後半から。その中ですよ。こういうことが書いてあるんですね。彼らは、水の動くのを待っていたのである。そして4節に続くんですね、括弧が。それは時々、主の御使いがこの池に降りてきて水を動かすことがあるが、水が動いたとき真っ先に入るものはどんな病気にかかっていても癒されたからである、で括弧閉じるんです。それで5節に行くんですね。すごいことが書いてありますでしょ、これ。で、実はこれ新改訳聖書が省いたというのは理由があるんですね。多くの写本にこれ出てないんです。でもいくつかの写本にこれが出てくるんですね。で、括弧にしてあるその理由というのはですね、これ実は口語訳聖書のですね、そのような言い伝えがあったんです、当時。そのだって集まっていたわけでしょ、そのこのベテスダの池に。で、なぜベテスダの池に集まっていたかという理由がこれなんですよ。言い伝えで、果たしてでもまあ、ね、煙のないところに火は立たないというわけではないかもしれませんね。もしかしたら誰がそこでね、まあ温泉でも癒される人いますからね、元気になったり人がいたのかもしれない、あるいはプールで泳いでて運動してて元気なの、それは分かんないです。でもですね、ここには間欠泉があったっていうことが分かったんですね。その
発掘で分かったのか、あのそれがあの証明されたかどうかは分からないですけど、柑橘泉があったではないかと言われてるんですね、ここに。だから温泉ですよね、要するに、温泉地みたいなものですが、まあ、言い伝えはその水が動くでしょ、これ換気扇じゃないかって、あのこのボコボコってこう時々何あの、こう何だろう、換気扇あのなんかどっかへ行った時にね、私ねどこだったかな、なんか時間でこうボッとこうあの温泉みたいな、なんていうの、温泉みたいなのがこう上がったりする、ああいうのありますよね、なんかああいうことじゃないかなと。だから温泉でもなんかあの年がら年中出てんじゃなくて、時間によってなんか溜まったらこうボーッと出るような、そういうとこもあるのかなと思いますね。だからちょっと分かんないですけど、それはあの、人々にとっては、当時の人々にそれは水飼いが降りてきて水を動かすんだって、その時に一番最初に入った人が癒されるんだって、まあ、これは言い伝えですよね、まあ、言い伝えだけじゃなくてそれを信じて多くの人たちがそこにいたっていうこと、その事実、これは事実だと思いますね。だから、あの考古学聖書は残してくださってよかったなと、そう思うんですよね。ですからあの病気の人とか体が何かいろいろなご不自由があったり痛みがあったりすると何でもすがりたいじゃないですか、ね、そんな噂一つであっても信じたいっていう思うものでありましょう、ですからもう最後の望みの人もいたかもしれない、多くの人々がそんな本当かどうかわからないような、あの噂ではあるけど 1% でも 0.1% でも可能性があるならと、そこにみんないたんではないかと、まあ、こう思われるわけでありますね。ですからあの考古学聖書を読まれた時に、あそうなんだって、聖書はそう言ってるんだって、そう思わないようにあの気をつけて、いただきたいと思いますね。6節、そしてですね、イエス様がこの 5節38年、その中に、病気になっている人がいたというんですね。で他にもたくさんいたんですよ。この人だけ癒されるんですよね。それ何を意味しているかって言って、イエス様が来た理由は癒しじゃないっていうことですよ。罪の許しと解放だっていうことなんですね。救い、魂の救いだっていうことなんですね。これ6節が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知って彼に言われたって。イエス様がご覧になったのはその状態だけじゃないですよ。フィジカルな状態だけだよね。イエス様ご覧になったのは彼の霊的な状態ですよ。ですから38年間この病に縛られていたということは、これは一つの象徴であるかもしれません。彼の魂の中に、そして罪に縛られていただけではない、病に縛られていただけではない、絶望に縛られていただけではなくて、彼のうちに何かしらの渇きがあることを感じられたのでありましょう。ですからイエス様は近づいて声をかけるですね。皆さんあの間違ってるんですよね、この人たちは。みんな御使いが降りてきてね、あの動かして癒されるんだったら、そんなの聖書どこにもないし、そんな真理ではないですよね。でもそんな偽りであっても噂であっても信じざるを得ないような人の弱さ、悲しみ、それをイエス様はご存知で、あなたは間違ってるからって言わずに、間違ってる人のところに来ているわけですよ。間違ったために一生棒に振ってる人たちのところにわざわざイエス様が来てくださった。私たちはもう、私たちも同じじゃないですか。間違いも間違いだらけでしょう。でもイエス様は、あなたは間違ってるから正しくなったら言ってあげるとは言わないってことです。間違っている、一生棒に振ってるような、そんな愚かな私たちのところに近寄ってきて、イエス様から声をかけてください。そういう方だ。まさしく哀れみ深い、ベテスダなるお方だなと、ね、彼に言われた。よくなりたいかって。ねえ、この質問どうですか、皆さん。すごい質問だと思いません？もう全部分かってるんですね。どれくらいそこにいるのって。あなたは誰なんて聞く必要ないです。彼の魂、彼が必要な質問をしてるんですよ。 良くなりたいのかって、それはみんな良くなりたくて来てますよ、そこにだみんなね、それが理由ですよ、そんなの当たり前じゃないですか。でも本当に彼は38年のこの歩みの中で本当に良くなりたいという最初は持っていたでしょう、その思いを失っちゃったんでしょう。失ったものを取り戻すためにイエス様聞いてくださってるんですよ。もともと彼のうちには純粋なそういう信じる心があったでしょう。でも人に裏切られて、人に捨てられて、人に先を越されて、もう絶望の中、そんな彼にあなたは何のためにここへ来たんだって、私がここにあなたのところに来た理由が分かるかって、あなたは良くなりたいのかって、私たちの心、ね、霊的なことだって申しましたけど、皆さん、私たちも38年教会にいますとですね、どう最初ここへ来たのか分からなくなっちゃうこと、何を求めて、何を信じてベテスダ神の家教会に来たのか、あのクリスチャンをしているといろんなことが嫌なこと、いろんなことがあるし、いろんな、あのことを学んで当たり前のようになって、そういう日々の繰り返しの中で失ったものがあるんじゃないかな。本当に大切な、何のために私がここに導かれてここにあるのか、私たちの魂が神の言葉によって神を信頼することになって立ち上がり、自分のために生きるじゃねえ、その癒された自分の生涯を誰かのために使う、この素晴らしいイエス・キリストを伝えるために、そんな生涯が与えられたにもかかわらず、このベテスダのところで横になって人に、苦情を言って、言い訳を言ってぐつぐつ否定的なことを言って、一日一日を、もしこのベテスダ教会だとすると教会にいてもそのような心で、もしかしたら私たちも生きているんではないかと、そんな私たちに、あなたは良くなりたいのかって、私たちの魂が、心が本当に罪許されて、癒されて、解放されて、立ち上がってイエス様を信じて従っていく、そんな人生あなたは信じるかって、もう一度今晩イエス様は聖霊様を通し私たちにこのベテスダでお尋ねになっているのかもしれないなと、そう思ったわけであります。彼が答えた内容っていうのは、イエス様はあのイエスかの田舎、叱りか田舎、ね、どちらなのか。皆さん、私たちの信仰というのはイエスかノー、神様の前にイエスかノーかってことなんですよ。ところがこの人はイエスともノーとも言わずにですね、何を言ったかっていうと、他の人がね先行っちゃうんだ、誰も私を入れてくれないんだって。わかります、これなんだか、まあ、言い訳ですけど、イエス様に出会って御言葉を聞いても、よしが、ここがポイントです。自分が癒されない理由を語ってるんですよ。自分が癒される理由ではなくて、癒されない理由を話してるんですよ、ここで。次から次へと。神は何でもできになる、あなたの信仰の通りになれ。でもそんなこと言ったってできるわけないじゃん。そんな見たことも聞いたこともないし、私なんかいくら頑張ったってあの人と比べたらって、そんなじゃないですか。これできない理由を、癒されない理由を、祝福されない理由を考えて、それを思って、それがまさしく自分のように、自分の生き方のようにしてしまったんですよね。私たちはですね、否定的な治らない理由ではなく、癒され治され、恵みのうちに命を持って生きる 用いられる、理由を考えなきゃいけない、語らなければいけないということではないかなと思うのでありますね。私たちが必要なのはベテスダの池じゃないんです、水じゃないんです、エンジェルでもないんです、誰かの助けでもないんです。イエス・キリスト、このお方なんです。このお方にイエスと何かいろいろ考えてイエスの、それはもうそうかもしれないけど、そうではなくて考えると、イエス様の御言葉にまっすぐイエスと従うっていうこと、これが信仰であって、もう一度イエス様はその信仰を彼の心の中に取り戻してくださったのではないかなと思うわけでありますね。御言葉を聞いて立ち上がる場所、それがベテスダ教会です、ね、御言葉を聞いてできない理由を考えるのが教会ではないんです。この世のスタンダードを照らし上げて、人に照らすや人と比べて、それが教会ではない、ベテスダではないっていうことです。不可能であろうが無理であろうが、聞いたことなかろうが、自分にはできないと 100% 思うが、神の言葉を聞いたら、なんて言われたか、イエス様8節、起きて床を取り上げ歩きなさいって、これ全部彼ができないことです。絶対できないことです。神は時々私たちに絶対できないことを言われます。その時皆さんどうしますか？できない理由を並べますか？それではこのベテスダの池から立ち上がることはできないです。38年がもう38年続くでありましょう。そんな人生を主は歩んでほしくない、だから来られたんではないですか。とこを取り上げて、皆さんね、多分ですけど、こういうところはほら最近に入んなきゃいけないってみんな思ってるわけでしょ。だから38年ぐらいいれば、まあ癒されてはないんだけど、38年、年功序列じゃないけど、かなりいい場所にいたんじゃないかなと思うんです。そう思いません？癒された人はもうそこにいないから、癒された人からいなくなっちゃうでしょ。でもう諦めちゃってお亡くなりになった方とか、もう家族が引き取りに来られた方とか、いろいろあると。で、新しく来た人はそんな一番いい席が空いてるわけないですよね。多分一番いいとこにいたんじゃないかな。そこを取り上げてっていうことは、そこには戻らないっていうことですよ。なんかね、レストランなんかでもたくさん混んでるときはね、ちょっと荷物置いてね、先にお席を取っといてからお食事で、ララポートでもやるよね。やんない、みんなやんない。あら、まあ余計なこと言っちゃった。たまに荷物置いてね、これが日本って素晴らしいね。カナダで荷物置いたらその荷物はない。そう、食べ物も戻ってきた時は荷物はないです、全部ね。ジャケットなんかかけたらジャケットないです、もうそこには。でも日本人ってすごいね、ハンドバッグまで、何の話してんだ今日は。置いてある、信じられないですよ。あれ、皆さん外国行ったら絶対やったらダメよ、なくなるから。私知ってる人、バスのターミナルで新聞広げて前にカメラ置いといて、新聞読んで売ったらカメラなかったってね。皆さん、日本人はね、本当にね、いい国だね。だからね、もうないです、ないです。もう床を取り上げて、もうザッとそろそろ、ほら、盲目のね、方がその上着を捨ててっていうのもあるでしょ。あれもそうなんです。上着も実は許可書みたいな、場所取り、ほら、お花見の時になんかこれね、あれいけないんでしょ本当はね、こう場所取りって、そういうもんですよ。皆さん戻らないってこと、信仰は戻らないってこと、自分の元疑った場所には戻らないってこと。人を頼りにした神ではない、人を頼りにした自分の力を頼り、人と比べたその場所には戻らないという覚悟が必要だっていうことでありますよね。38年間 彼は何を待ち続けていたのかって。38年間神が彼を待っていたんですよ。私たちもそうです。あれがない、これがない、神様あれをしてくださった、これをこうして、違うんです。待っているのは神様なんです。立ち上がれないって、あ、立ち上がれないんですよ。上がれないから立ち上がりなさいって言ってるんです。これが信仰だ。そこで信じて立ち上がるか、ね、先ほど証しの時にあのマンションの、ね、トイレの水が詰まっちゃってね、マンションで詰まったら大変ですよね、まあ、一軒家でも大変ですけど、祈ったっていう、ね、神に頼る、ちょっと置いて全部ね、神の前に静まるって、静まって私こそ神であることを知れって、こういうことでありましょうね。静まらなければ、あのお話ししましたように、これ訳ではやめよって訳しているのもあるって、やめよ、あなたのしていること、考えていること、その言い訳を、できない理由をやめよって、そして私こそ神であることを知れ、だからやめなければ、神の前に静まらなければ、神を信頼して立ち上がんなきゃ、立ち上がることのできない足で立ち上がんなきゃ神を知ることはないってことですよ。また神がご計画しておられる私の素晴らしい人生を知ることも味わい知ることもないということですよ。イエス様は何でもおできになりますでしょ。でここに来て、まあちょっと不親切だなと思う方もあるかもしれない、聖書初めて読んだ方にとってはね、何にもできない人にね手を差し伸べたわけでもない、起こしてあげなさいと誰かに言ったわけでもないね、水をねジュジュジュジュってイエス様ができるでしょ、ジュジュジュってやってね、ペッと落としたらいいじゃない、違うでしょね、御使いに何かさせたんでもない、周りの人に何かさせたんでもない、自ら池に落としたわけでもない、何一つしてイエス様を必要ないってことです。あなたはすでに私は与えたって、あなたに必要なものを与えたって、そのからし種のほどの信仰がどれほど大いなる力を持っているか、それはあなた自身がそのからし種をまかなければわからないってことを言ってるんですよ。誰かに、いつかではない。今日ここに見るとね、9節で立ち上がったでしょ、するとここに9節するとすぐにって書いてある、その人の名を。皆さん、彼の信仰はねいつかだったんですよ。そうでしょ、いつかその水が湧いたら、いつか38年間待ったんですから、いつかいつかっつって、次は私かって、いつかの信仰じゃない、そんな信仰必要ない、すぐに神の言葉に従って立ち上がったらすぐに今癒されたって、鮮やかな信仰に従う者の素晴らしい神の力をここにね、見ると思うんですね。私たちも同じでありましょう。でもね、皆さん、最後に一つ話したいのは、ここは神の家、ベテスダなんですよ。多くの人が集まってるけども、自分のことを第一にする場所ではないって、ここは愛と憐れみの家だということです。自分には何にもできないって、できます。そのために主が来てくださったんです。立ち上がれます。そして自分のためではない、いつかではない、隣にいる人を助けることができます。誰が、この私がです。もし私たちが神の言葉を信頼して信じて立ち上がるならば、立ち上がるだけ、立ち上がることができるだけではない、多くの人々を助け、本当にこの場所が、この神の家がベテスダ、神の憐れみの家となることができるように、私たちも今晩主の御言葉を聞いて従い立ち上がろうではありませんか。お祈りします。神様、 あなたの御言葉に立たせてください。あなたの御言葉だけを信じさせてください。余計なことばかり考えないで、あなたの御言葉だけを純粋に受け取る心を今晩私たちにお与えくださって、私たちにもいつかじゃない、誰かではない、イエス様、あなたが今私たちを立ち上がらせてくださいます。ハレルヤ。主を感謝します。信じます。お従いします。とうとうイエス様の前でお祈りします。しばらく声を出してお祈りしましょう。